ポッドキャスト始まります。
2019年5月17日タックポッドキャスト2第44回目の始まりです。この番組は天王寺アップルクラブの大道とコメントのコーナーからはタックメンバーの北尾さんとお届けします。今週のオープニングはソフトバンクが ADSL サービスを2024年に終了、 Yahoo! BBADS などが終了するというお話を Cネットジャパンのニュースからお届けしたいと思います。ソフトバンクは5月の10日 ADSL サービスを2024年3月末で終了すると発表しました。今から約5年先のお話ですね。ソフトバンクはですね、2001年に Yahoo! BB として ADSL サービスをスタートしました。しかしですね、今はネットサービスの多様化やデータ通信量の大容量化が進んで光回線などが主流になりまして、市場が変化しました。そしてその ADSL 用のモデムなどの保守部品の枯渇や設備の老朽化もあって、 ADSL サービスが安定的な供給が難しくなるということで5年後の廃止を決定したそうです。 Yahoo! BB ですね、覚えてますかね皆さん。あっちこっちのショッピングセンターなんかで ADSL モデムを無料で配って、そして会社の契約をさせてもらうというのをやってましたよね。ダイドーはその時 ADSL Yahoo! BB 入りまして、全然トラブルなくつながりました。これね、つながらなかったりしたという人がね結構おって、その後いろいろ揉めたりと言いますか、まあなんかね、いろいろトラブルになったということはありましたけれども、非常に先進的かつですね積極的な市場開拓をしたことによって、我々にとって便利なサービスだったなと思っています。ADSL の話ちょっとしてみたいと思いますね。 ADSL っていうのは XDSL っていうサービス、まあまあいろいろあるんですけれども、音声帯域外を使ってメタルケーブルでデータ伝送しようということです。通常ですね、高周網の音声は 0.3 キロから 3.4 キロ、まあそれを大体4キロっていうんですけども、上限4キロの周波数を使っていて、これが耳に聞こえる周波数として使ってるんですけれども、それ以外のものを送ろうと思うと高周波、いわゆる RF レディオフリケンシーというものなんですが、それを送るのは普通はですね、同軸ケーブルのように高周波を漏らさないようにして送信をスナックして送るというような仕組みでやってたんですけれども、ルールが変わって必ずそのスピードが出なくてもベストエフォートサービスというふうになりましたので、メタル線、いわゆるスペアケーブルですね、日本の金属線を使って高い周波数ですね、本来その目的で作られたものではないんですけれども、高い周波数を送ることによってデータ伝送しようと。さらには ADSL は上りと下り、つまり我々端末を使う側から見るとサーバー側へ送る上りとサーバー側から降りてくる下りでは全然スピードが違って、上りブラウザーから操作する上りはそんなに速いスピードではなくって、下りサーバーからデータとかバーンと落ちてくる方を速くするということをやったというサービスなんですよね。ですのでスプリッターと言われるものがあって、 PSTN 高周網の直流の4キロまでの部分とそれより高い周波数のデータの部分を分ける装置を置きました。今まで電話がつながってたところにそのスプリッターを入れ、そしてテレと書いてあるところに電話をつなぐと電話はそのまま使えて、モデムと書いてあるところを ADSL モデムにつなぐというやり方でした。これはもちろん一番近い電話局 NTT の営業所でも同じようにして、皆さんの家に向かうところの電話の今まで交換につながってたところにスプリッターをつないでプロバイダーに加入するためのデータ通信を行ったということですね。まあ、それでいろいろあったんですけれども、 NTT 地域会社西日本東日本が提供するフレッツ ADSL サービスというのは、 NTT の営業所電話局までは NTT が回線を提供して、その先に別のプロバイダー ISP ですね、インターネットサービスプロバイダーというもの、これ NTT の西日本東日本地域会社は ISP をできないというふうな法律的な縛りがありますので、その先を別の会社ということをやってたのと、家までの回線もその ISP が提供するというサービス両方ありましたね。でその足回りの回線まで全部 ISP が面倒見るというのがこの Yahoo BB のサービスだというふうに認識してもらえばいいと思います。この ADSL が普及する前は ISDN という回線ですね、デジタルの電話と INS64 というサービス、 NTT が提供してたサービスね。ただこれはですね ADSL と一緒に従上してですね一緒に送ることができなかったので、もしも ISDN サービスを契約してる人が ADSL をやりたい場合はアナログに契約を戻してそしてやり直さないといけなかったということですよね。覚えてますか ISDN64641NIPPER ですよ。 64kbps の回線が2回線 A に来て、あとプラス8キロの D チャンネルというのが来てたってやつですね。でも128キロの固定のスピードなんで速いといえば速かったんですけれども、 ADSL はですね1メガ8メガとかね結構速いのがあって、まあこれでベストエフォートですから電話局が近ければ近いほどスピードが出たというもんでした。まあ、ISDN の話しようかと思ったんですけど、まあこれ ADSL の話なんでもうここまでにしておきます。2024年の3月にこのソフトバンク廃止するサービスは Yahoo BB ADSL、 Yahoo BB ホワイトプラン、Yahoo BB バリュープラン、これは Yahoo のブランドでやってるこの3つのサービス、そしてソフトバンクブロードバンド ADSL、 ソフトバンクブロードバンドステッププラン、ホワイト BB、 BB フォン単独サービスというようなソフトバンクブランドでやってるもの、これらも終了するということです。サービス自体は一緒ですからね。いやでもね、一世を風靡しました ADSL がなくなってしまうというのはちょっと寂しいなと思いますよね。当初ですね、職場の LAN とかそういうものも建物内は、ね、黄色い50オームのケーブルでトランシーバーでやってましたよね。それが隣の建物に行くのもその最初は同軸ケーブルでやっとったんですけど、それはスピード出ないということで隣の建物と HDSL とかですね、そういうモデムを使って HDSL っていうのは上り下りとも同じスピードってことですね。 LAN をつなぐ場合は上りも下りも同じスピードになると困りますから、そういうモデムを使ってやってたっていうのもありましたよね。いや懐かしいですね ADSL ですね。この ADSL の NTT 側局側のサービスとしてもですね、たくさんのモデムをダーッと並べるにあたって、これはまあまあ嘘か本当か知らない都市伝説だと思うんですが、初めの方のやつの方がスピードが出るという噂があって、いかに初めの方の番号のモデムを使ってもらうかというのをいろいろやってましたね。 NTT の地域会社に知り合いがおったらその人に頼んで若番の方のですねモデムを使ってもらうと早いからそっちに繋いでくださいよとかやってた人も噂では聞いたことあります。皆さんはこの Yahoo の ADSL 使ってましたか？多分この番組のリスナーさんだと Yahoo BB のサービス使ってた人いるんじゃないかなと思うんですよね。その後ですね、この BB フォンだとかいうのもあって電話も使えるようになったし、さらにはこの ADS のモデムの中に無線 LAN の基地局を入れるサービスとかあったりしてね、いろいろやったという覚えがあります。いや誰でも使ってたんでね、このサービスがなくなるのはちょっと寂しいですね。 ISDN は2025年に、この Yahoo BB のサービスは2024年になくなるということですから、インターネット黎明期に使っていたサービスがなくなるのは本当に寂しいです。ただあの頃ですね、携帯電話網を使う、まあ本当は正確には携帯電話網じゃないんですが 4G だとか 5G が出てきてですね、移動体通信でこんなに早く快適なインターネットができるというのは思っていませんでした。 ISD の128キロから Yahoo BB の1メガ8メガそういう回線になって、早いな早いなと思ってたのも今は昔ということですね。というわけでこのお話、 Yahoo BB がサービスを終了するというお話、一つの時代が終わったなと思います。タック公式ツイッターアカウントでリツイートした記事を紹介します。2019年5月9日5時56分にリツイートした記事です。キャッシュレス決済の落とし穴、電子マネー残高2年で消滅も、眠った IC カードに注意、 IT メディアニュースからの記事です。まあ、皆さんもね、急速にこの普及するキャッシュレス決済広がってますけれども、皆さんも使ってると思いますが、思わぬ落とし穴があるんですよということを IT メディアが書いてくれています。交通系の IC カードやバーコード決済など、そのアプリやそのサービスにお金をチャージしたまま
定期間利用せずに放っておくとですね、権利が失効して残高がゼロになるケースがあるというんですね。こうした対応の中身はそのカードといいますかサービスによってもまちまちなんですけれども、ここのニュースからないくつかです、ね、代表的なサービスでこのようになっているというのを読んでいこうと思います。まずはスイカですね。 JR 東日本、10年で失効するが失効後に返金や新しいカードへの電子マネーの移動が可能ですと。移行課の場合は10年で失効するという約款になってますけれども、実際にはその後も利用、パスもですね、これも交通系ですが10年で失効し、その後はデポジットも含め返金不可なんで、これは10年でもダメですよということですね。で、7個、楽天エリ、和音は期限とはないということです。PayPayの場合はですね、今のところ有効期限は5年だそうです。まだですね、この番組が配信される頃には、まだ2年なのかもしれないんですけれども、5年に伸びるということです。ただし5年を過ぎて失効した残高は返してくれませんよということです。LINEPay の場合は同じく有効期限は PayPay と同じで5年です。失効したらもう返金は不可ですよということです。LINEPay の場合は以前もお話したように、セブン銀行で現金ができますが、まあ手数料が200円ちょっと必要ですよということですよね。ただですね、今のところ PayPay なんかが不利なのは、LINEPay と違ってですね、銀行口座から PayPay に一旦チャージされると換金はできないということなんです。なんかね、その銀行口座へ出すというところを押したら今のところサービス検討中ですのを見て、その後全然ということなんでですね。まあこの前払い式の場合はやっぱり商品券と同じように失効する期限があるんだよということなんですよね。でもやっぱりそう言いながらもですね、交通系カードなんかはその点、そこをしっかりとやってるというイメージですよね。JR 西日本のイコカなんかは、まあ、10年って決まってますけれども別にそれ以降でも問題なく使えますよということです。これを機会にね、台でも家の中いろいろ探してみたらパスモも出てきたしイコカも出てきたし、パスモ昔関東で勤務した時に使っててそのままですもんね。スイカは確か当時ガラケーにも入れてたんで、スイカはカードで持ってないんですよね。イコカはなんかいろいろ出てきました。はい、リズ系の7個和音、あとはエディなんかはですね、有効期限が設けられておらず、まあ、いつでも使えるということですから、まあいいんでしょうね。この5月にはですね、新しく、ゆうちょペイっていうのも始まりましたよね。ゆうちょのから直接できる、なんて言うたらいいんですかね、これはデビットカード的な扱いのものだというふうに、私は思っています。一回チャージするんじゃなくって、ゆうちょの口座から一気に引き落としてくれるということなんでですね。1日200万円まで使えますので結構便利なんじゃないかなと思いますね。もうこの5月の8日のサービス開始から使えるところで有名なところはヤマダ電機とかですね、あとはエディオン系、それに松屋ですね、でミニストップだとかも使えます。楽しみですよ ね、まあ、ね、今松屋はすいません、実は今すぐ使えてるわけじゃないんですが、使えるようになるっていう話なんですけど、松屋は強いですよね。ほぼ全ての電子マネーが使えるんで、さらにですね、他のお店と違って自動販売機で英語とか中国語とか韓国語が表示できますから、インバウンドっていうんですか、海外のお客さんも利用しやすいということで、松屋の今のところ一人勝ちのような感じがしてますね。すいません、ちょっと話がそれましたが、皆さんも電子マネー使ってみるのはいいですが、残高をゼロにしておかないとですね、いずれ無効になる可能性があるということで気をつけましょう。2019年5月10日18時34分にリツイートした記事です。東急線各駅の券売機が ATM になるキャッシュアウトサービスを5月8日開始、トラベルウォッチからの記事です。東急、東京急行鉄道、ちょっと滑舌も悪いんで申し訳ありませんが、東急のこの各駅の券売機からスマートフォンのアプリ経由で銀行の預貯金、現金が引き出せるキャッシュアウトサービスというのがこのゴールデンウィークの5月8日にスタートしたということなんです。サービスの可能駅はですね、6路線の85駅となっています。で、今のところこの6月の30日までは利用手数料が無料のキャンペーンというものが実施されているそうです。このサービスはですね、東急、浜銀ですね、横浜銀行、ゆうちょペイ、それと GOM ペイメントゲートウェイというのを共同で行っている。 GOM ペイメントゲートウェイってですね、最近よく聞きますよね。あの、 確かゆうちょペイもこれと同じサービス使ってるはずなんで、なので今回はゆうちょ絡んでるのかなと思うんですけれども、このシステムは横浜銀行と GMO ペイメントゲートが開発した銀行口座と連動したスマホ決済サービスの仕組みというのがすでにあるらしいんですが、それを利用するそうです。駅の券売機を利用するこのキャッシュアウトというサービスですね、日本では初の試みということです。確かなんかスーパーのレジなんかでのやつはもうあるんですかね。使い方というのは横浜銀行の浜ペイ、酔っ払いじゃありませんよ皆さん、酔っ払いじゃなくて浜ペイ、ゆうちょ銀行のゆうちょペイで引き出し金額を指定すると、そしてそのアプリで表示された QR コードを券売機の読み取り機でかざすことで預貯金の引き出しが可能になるということです。平日や土曜日祝日は朝の5時半から23時まで利用でき、1万円、2万円、3万円の3パターンだそうですね。1日当たりの引き出しは3万円で、利用手数料は横浜銀行の方が平日108円、土曜祝日が216円、ゆうちょはいつでも108円ということだそうです。これは一つ前のニュースでも紹介したように、LINE Pay がセブン銀行でお金を引き出すというやり方ありましたよね。現金化するというのと同じような感じで、アプリ側で自分の引き出したい金額を先に入れておいて、QR コードを出して、機械側でその QR コードを読んでもらうことによって行うということですね。これ2年ぐらい前にこの番組で取り上げて、そういう仕組みになっていくんですねということをやってましたけれども、安全なシステムというふうに私は思いますね。なぜなら、キャッシュカードを拾われたりしたときに、暗証番号4桁さえ知ってればお金を引き出せたりするということがありましたが、まあそれで1日300万円ぐらいまで引き出せるんでしたかね、キャッシュカードだったらですね。それに対してこの認証方式が暗証番号ではなくって先にスマホで認証して、そしてそれ本人確認ができていますから、その QR コードを元にお金を引き出す、しかもこれ3万円までしか引き出せないということですから、1日3万円ですからね、結構安全なのかなと思うんですよね。最近ですね、現金を使わなくていいということが多いので、まあ3万円も引き出せばそこそこいけんのかなと思うんですよね。まあ、ちょっと訳あって、日本橋の電気屋街で中古の VHS のレコードを買ったんですけれども、それがだいたい1万円弱ぐらいだったんです。久々に1万円札を現金で出して買い物しましたね。久しぶりでした。そうなってしまいますよね。まあちょっとしたね、2、3万のものはクレジットカードで買って、でそれ以外はペイペイだとかと思ってたんですが、今クイックペイでもサインなしで3万円ぐらいまで使えますから、その方が便利、サインするのめんどくさいからですね。そこで安全性を高めるということでは、生体認証がついてる iPhone などのスマートフォンで認証してお金を下ろせるというのが安全なのかなと思います。朝のラッシュ時とかはだいたいですよ、券売機で券買う人いません。ほとんどが定期の人ですから、その分ラッシュ時でもこれね、悠々と、しかも朝5時半から ATM として使えるということですからね、その日の分の現金であればそんなに問題ないのかなと思います。まあ手数料がね、毎回かかるということですから、それがどうかなと思いますけれども、まあこの東急がやるキャッシュアウトサービス、ぜひ東京行ったらねやってみたいなと思います。2019年5月10日18時29分にリツイートした記事です。自らの手は汚さない、ポテチをつまめるタッチペン、タカラトミーアーツが発売、 IT メディアニュースからの記事です。タカラトミーアーツとカルビーは5月の10日、手を汚さずにポテトチップスを食べられるタッチペン付きマジックハンド、スマートポテトチップスを発表しました。発売は6月の29日、価格は1280円となっています。皆さんはマジックハンドってわかりますかね。手の形しとって、まあ、人差し指と親指でつまむみたいな、あのマジックハンドのタッチペン付きっていう感じですか。どっちなんでしょうね。これはタッチペンにマジックハンドが付いてるのか、マジックハンドにタッチペンが付いてるのか、かなり難しいところではあるんですけれども、ここではタッチペン付きマジックハンドということになっています。チョコフレークがですね、手が汚れるので皆さんが食べなくなってしまって発売を停止したという事案といいますかね、そういうことがありましたが、それに匹敵するポテトチップスもですね、 手が汚れるのでスマホを使ってるとなかなか大変だということで、マジックハンドでポテチをつまんで、その反対側にタッチペンがついてるというものをタカラトミヤーズが出したということですね。色といいますかカラーリングは4色、ピザポテトバージョンと渦塩バージョン、それに海苔塩バージョンにコンソメパンチバージョンです。ピザポテトバージョンは黒が基調、渦塩バージョンは赤が基調、海苔塩バージョンは黄色が基調、そしてコンソメパンチは黄色なんですけど黄色と赤が基調ということで、それぞれのカルビのポテトチップスのパッケージをイメージした色になってます。もともとですね、2010年にポテチの手というものを発売されてたんですね。だからもともとマジックハンドが先なんですよ。これタッチペンにマジックハンドがついてんじゃなくて、あくまでもマジックハンドにタッチペンがついたということで、そのポテチの手にタッチペンを追加したというふうに思ってもらったらいいと思います。本体のボタンを押すと2本の指でポテチをつまむ仕組みになっていまして、ポテチを割れにくくするためにクラッチを内蔵しているということです。クラッチを内蔵しますんで、ググッと力がかかるとそのクラッチが滑って掴むこの指の2本ですね、これにある程度力がかかって、それ以上は滑ってしまうようにしてポテチが割れないようにしていると。そしてボタンを押しながら前にスライドすると、指先についた粉を落とす動作ですね、ギュギュッっていう擦り合わせるというような動作をするそうです。いいでしょう、素晴らしいと思います。そして指先がですね、例えばテーブルに置いてもそのテーブルに直接つかないように手首部分にスタンドがあるというふうになってるんですね。これで清潔感も保ってると。いやー、最近はですね、スマートフォンの画面を汚さないように箸でスナック菓子を食べてる人が多いそうです。ここでタッチペンも追加することによってですね、ポテチ食べるタッチペンで触るということができるんですよね。本体のサイズは178ミリですから約18センチの長さ、重さは36グラムぐらいです。いいでしょう、私はねもちろん予約しました。1ヶ月ぐらい先の入荷なんですけれども、これ私ねポテチ大好きで、境水本町のデッキさんに行っても近くのローソンか大黒に行ってポテチを買ってきてですね、そのポテチを食べながらよく編集をしてますんで、これいいなと思ってます。はい、もうねちゃんと予約してますんでね、皆さんにもぜひお勧めします。そういうわけで、手を汚さずにポテチが食べれるスマートポテトチップス、タッチペン付きで1280円で発売ということで、皆さんにも購入をお勧めします。2019年5月10日18時9分にリツイートした記事です。チケット転売どう対策、電子化や顔認証普及に課題も、 IT メディアニュースからの記事です。うちの番組でも何度も取り上げていますチケットの高額転売、これに関していろいろな工作を取っているというニュースです。記事から読みます。スポーツやコンサートなどでチケットの不正転売を禁じる入場券不正転売禁止法が6月14日に施行されるのを前に、業界が知恵を絞っています。電子チケットの導入や顔画像の登録など本人確認を強化する対策が進む一方で、システム導入のコストや手間が増えることで利用者が敬遠するという懸念する声もあり、専門家はユーザー側の理解が必要だよというふうに言っているということなんですね。この入場券不正転売保証のポイントとしては、興行主、売る方の販売時の義務は興行主の同意なしに転売できないということを明記する、さらには日付や場所、座席などをちゃんと指定する、購入者や入場者の名前、連絡先を確認するということが販売時の義務となっています。そしてそのチケットを買った購入者は興行主の同意なしに高額で常習的に転売することは禁止、転売目的でチケットを入手するということも禁止です。これらを違反すると購入者は1年以下の懲役、もしくは100万円以下の罰金、もしくは両方が課される。これは今月から抽選販売の申し込みが始まった東京オリンピックのチケット、これの不正転売を防止するということでも急いで法制化されたと思っています。このためですね、19日にこれ施行されるということですから、東京オリンピックの抽選結果の通知と購入手続きの開始は6月の20日に設定されてますので、東京オリンピックのチケットに関しても発売されるのは20日ですから、この法律が適用されるということなんですね。フリーマーケットアプリといいますか、ネットオークション的なことをやっているメルカリ、ヤフー、楽天の大手3社もオリンピックのチケットを扱わない組織委員会に、まあ、言うなどですね、対策が進められています。 私は知らなかったんですけれども、数千のチケットが20万円ぐらいで売られているということがスポーツの世界ではあるそうです。サッカーチームの川崎フロンターレの担当者は、本当にそういうことが起こったので、今年の9月頃から新しいシステムを導入して、ホーム全試合を観戦できるシーズンチケットに限って電子チケットを試験的に導入するそうです。スマートフォンに配信された QR コードをホームスタジアムで設置する専用端末にかざして入場する形にするんだそうですね。紙のチケットをなくすことがやはり転売対策として一番効果的というふうに言われているんだそうです、ね、でもやっぱりその本人確認っていうのはどうしてもですね手間がありますので、購入者いわゆる入場者の理解が得られないと難しいというふうに思いますよね。だいたいまあこういうものは何でもそうなんですけれども、そういう意味ではその転売目的で購入を規制するということは私はいいことなんじゃないかなと思うんですよね。まあだいたいですねチケットそのものは完売ってされてるのに、その転売されたチケットといいますか、転売する目的で買ったチケットが高額になりすぎてチケットが転売がされずに、そしてコンサート自体が空席になるということが今実際に起こってるらしいんですよね。これひどい話だと思いませんか？アーティスト側としてはまあ全部売れてるからいいというふうに考える考え方もできるかもしれませんが、ファンとしてはその買ったチケットを有効利用できてないので見なかった人が見れないということですね。でも例えば3000のチケットを転売目的で10枚買った人、これ3万円の出費ですが、それを1枚5万円で売ることができればあと9枚売れなかったってもう十分儲けてるわけですから、売る気がなくなるということも起こるようなんですよね。こういう異常な事態を防ぐために入場券不正転売禁止法というのが施行されるようです。皆さんもですねこういうことで儲けようと思って買うということはもう禁止されたわけですから、自分で買ったチケットそれをまあ行けなくなった時にちゃんと転売するシステムというのが業界が備えてくれるということを見守りたいと思いますね。エージェム大阪ちなみに入場は無料です。皆さんぜひねエージェム大阪にはお越しください。
ポッドキャストにいただいたコメントを読んでいくコーナーです。
このコーナーからはタックメンバーの北尾さんとお届けします。
皆さんコメントありがとうございます。
コメントありがとうございます。
まずはじめに iTunes のポッドキャストレビューにいただいたコメントを紹介します。
はい、ありがとうございます。
NCIS ヘビーだよ、星5ついただきました。
星5つ、
イエイ。娘ドルネームうむ3985、勝手に使って怒られた。改名うむ3985父です。 NCIS とても面白い。連続10話見てさすがにお腹いっぱいになった。でもよくよく調べるとシリーズ193話、シリーズ213話で、今でもシリーズ16が今アメリカで放送しているらしい。さすがに連休中には全部見切れないか。トレックスエア買って職場でこっそり見るか。次回 AUGM 大阪にフォーカルポイントさん参加してほしいな。姫は必ずスタッフ参加してくださいね。楽しみにしています。5月5日うむ3985父さんからコメントいただきました。
うむ3985父さん、コメントありがとうございます。
ありがとうございます。
NCIS ですよ。 NCIS
スタッフ出ます。
あ、姫はもちろん出ます。
はい、スタッフなので、
はい、フォーガルポイントさんも来ます。
はい
はい、あ、まあ、思惑通りです。いただいたのが5月5日ですから、5月のそうか、あれいつ発表したんだ、5月の1日には発表してたんですけどね、実は。
お、
平時も大阪のサイトで。
私今エピソード13の途中。
え、シリーズ何本の？
シーズン1。
あ、シーズン1ね。エピソードが23までっていうことやから半年ごとにやってるんでしょうね。
すごいロング番組だよね。
そうね、私が初めて見たのはいつだったかな、2011年12年、その辺ですね。
おお、
うん、
7年8年前か。
そうですね、 NCIS スペシャルエージェントって特別捜査官って、連邦捜査官のお話ですよね。
うん、なんかスピンオフなんだよね、もともと別のやつがある
んだよ、ね、そうそう、もともと別のやつだったらしいけど、今はこっちの方が長いでしょ。だから
うん、
アメリカにはね特別捜査官っていうのがあって、シークレットサービスとかね、 NCIS、CIS とかいろいろあって、日本でいうところの
特別司法警察員ってやつですね。
お
お、うん、麻薬取締局の人とか、あとなんか鉄道警察、あ、そうか、もうあれは普通の警察ですね。
なんだっけ、
え、今は鉄道警察隊、昔は鉄道公安官って言って、あと郵政監察官とかですね、もう今もないですけどね。
なんか有名なドラマシリーズあるよね。
有名なドラマシリーズ、マトリ、麻薬取締りの、その厚生労働省のやつが映画とかドラマになってるってのはよく聞きますよね。
鉄道のやつであるやん。あかん、出てこうへんわ。
出てけ。でもあのほらピエール滝さんもね、警察じゃなくて麻薬取締局に捕まりましたからね、厚生労働省の。
うん。そうね。
はい。まあそういう風に、まあだからその一番有名なのは厚生労働省の麻薬取締局の人たちですね。
うん。
と思いますが、はい。
まだまだ道のりは長いけど、一緒に見ましょうね。
うん、まあ、そうですね、シーズン16までですからね。
あれ、大道さん何話まで行ったん？
わしシーズン4ぐらいですか今。
まだまだやん、大道さん。
わしだって1週間に1話か2話しか見てませんから。
私土日だけで7話ぐらい見たで。
あ、そう、そんなに見る余裕ないんで、すいません、原稿書いたりとか
なんか
したら、はい。
なんかすいませんでした。
いえ、とんでもない、とんでもない、はい。まあ、フォーカルポイントさん来ますんでね、トレックスエア持ってくるかどうかは分かりませんけれども、まあ期待してください。
はい、
はい、じゃあUM3985チチさん、ぜひ8月3日の AUGM 大阪来てくださいね。
前夜祭も懇親会も来てくださいね。
はい、お待ちしてます。
はい、お待ちしてます。
コメントありがとうございました。
ありがとうございました。続きまして、ツイッターでハッシュタグタックキャストとタック宛てにツイートいただいた中から一部を紹介します。古いのが OS10 で、そこから MacOS になり現在に至っていると思います。細かい話ですみません。ヒロ岩尾さんから5月6日10時12分にツイートいただきました。
はい、ヒロ岩尾さん、コメントありがとうございます。
ありがとうございます。
MacOS の話をしたんですね。ヒロ岩尾さんのおっしゃる通りですね、はい、MacOS と言われるのはシエラからですね。その前は OS10 だったんですが、さらにその前はですね MacOS10 と言われとったんですね。
うん、
これは MacOS8、 MacOS9 の流れから MacOS10 のチーターに始まり、プーマ、ジャガー、パンサー、タイガー、レパード、スノーレパード、ライオン、マウンテンライオン、ここまではニャンコ。
うん、
でこの後ヨセミテとかエルキャピタン、
うん、
ニャンコの名前可愛いでしょ。
モハーベは何、
モハーベは何なんですかね、忘れました。すいません、私の OS が使えれば何でもええタイプなんで。
スノーレパードは何、
ユキヒョウです。
おお、
レパードがヒョウなんで。
タ
イガーは
トラ、
トラです。
うん、
はい、まあそんなもんですわ。そう、この頃はねパッケージがあって MacOS10 って書いた大きなね、あの字で書いてあった箱で売ってたんですね。
あ、そうなんだ。
うん、それがもうね無料で、もう今はネット配信するようになってしまって、もう箱なんかなくなっちゃいましたよね。
うん、
うん、まあ Windows だってね今はダウンロードでインストールできるでしょ。
そうね。
うん、なのでね、時代はどんどん変わってきてね、昔はもうディスクとかで配るのが当たり前やったしね。
うん、そうよね。
うん、先週お話したようにね、ウイルスとかもフロッピーで来る時代だったんですけどね。
うん、
まあそんな感じです。
はい、
はい、そういうわけでヒロイワーさん、コメントありがとうございました。
ありがとうございました。続きまして、先日はお世話になりました。ペイペイの割り勘機能は確かに思ってたのとなんか違いました。 MVNO 回線は混雑している場所でメッセンジャー通話のような無料通話を使うとき、肩通話などが起きやすいのを思い知りました。キャリアはその点強い。ゆっくりもばっていってねさんから5月10日8時23分にツイートいただきました。
次行きましょう。
続きまして、遅ればせながらスマホ決済のゆうちょ Pay アプリインストールしました。ゆうちょは個人的な支払いに使っているので便利になるかな。ウォンバットさんから5月10日20時22分にツイートいただきました。
はい、ゆくもさん、ウォンバットさん、コメントありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、ゆくもさんとはね、先週話したようにペイペイ割り勘やってみんなでね、ってなったんですもんね
なかなかね、あの QR コードさえの表示方法もちょっとお互いみんな分からなくてね。
でもこれはやっぱりちょっと感覚的に不思議な感覚でしたね。
うん、割り勘ちゃうやん。
割り勘ちゃうっすよね。徴収ですよね、あれね、ペイペイ徴収、うん、まあそう思いました。
飲むんかい飲むんかい
MVNの回線はね、確かにそういう意味では弱い時ありますけど、まあ普通に使ってるのではどうにかなるんでしょうけど、でもあんまり混むとダメなんですね、あれ。
でもさ、キャリアも花火大会とかだったら繋がらなくなるよね。
まあ結局一緒か、あんまり人多かったらどっちにしろ一緒やってことやね。
うん、まあ混雑ぶりにもよるんやと思う、
ね、よるんやろうけどね。うん、まあでも例えば甲子園球場やったら4万5、6千人入るわけでしょ。
うん、
その4万5、6千人が同時にスマホとかで使うとなると、そこのインフラもすごいんやろなっていつも思うんですよね。
うん、
しかもキャリアとしてはそこにいつも人いるわけじゃないじゃないですか。
うん、
だから難しいのかなと。球場だとやっぱりそのシーズンの時は人がおるの確実やから、インフラに投資する価値はあるじゃないですか。
うん、
でも花火大会なんて年に1回2日だけでしょ。
うん、
そのためにキャリアが施設に投資するっていうのはほぼ意味がないわけであって、そうなると臨時の基地局を車で運んでくるとかっていう風になるのかなと思うんですよね、いつも。
あー、なるほど。
うん、うん、まあ、そういう意味では各キャリア、例えばね、横浜アリーナで成人式やる横浜市なんか、そんなんやってるような感じですもんね。
あ、そうなんだ。へえ。
で、ウォンバットさんのゆうちょペイ、
うん、
これはあれですもんね、デビット決済みたいな感じだという、ちょっと今日のニュースでも取り上げたんですけれども、まあそんな感じのアプリみたいですんで、うん、ダイドはインストールはしたんですけど、今のところまだね、あの使ってません。
お、でもちょっと気になっちゃう感じは気になっちゃう感じなんだね。
そうですね、私あの給与の振り込みはゆうちょにしてますんで、
うん、
はい、昔ながらなんでね、もう30年ぐらい前からずっとそうなんで
え、入社した時は現金払いとかやった？
あ、もちろん現金です。
そうなんだ、
はい、手書きの給与明細でした。
そんなんもらったことない、うん、
はい、はい、というわけで、ゆくもさん、大本さん、コメントありがとうございました。
ありがとうございました。続きまして、遅ればせながら拝聴、配信お疲れ様です。サブスク見切れない問題あるあるですね。ながら私はネットフリックス、アマゾンプライム、Hulu の3大サービスはもちろん、日系の FOD、パラビ、ビデオ、パスにも加入中。これにより地上波番組もほとんどネットにての拝聴というありさまです。トシログさんから5月12日9時21分にツイートいただきました。
はい、トシログさん、コメントありがとうございます。
ありがとうございます。すごいね、
うん、ちょっとその私初めて来た FOD、
うん、
パラビ、
うん、
ビデオパスっていうの初めて聞きました。
あ、そう、私 FOD とパラビは使ってるよ。
あ、そうなんですか。
ビデオパスが分からん、
うんうん、というのが、その何ですかね、テレビの番組を見たくてそれやってるわけじゃないので、
うん、
テレビは別にいつでも見れるわけじゃないですか。それも私はガラポンで24時間全チャンネル撮ってますんで、
うん、
そうなるとそういう全録でやった方が安上がるんじゃないかっていう気がするんですよね。
あ、確かにね、
うん、ネットフリックスとかアマゾンプライムとかフールはそういうのとは違うんで、この FOD とかパラビとかビデオパスがいくらするのか全然わからないですけれども、まあ、うん、そういう意味ではどっちが得なのかなと思って。
あのね、 FOD と、
うん、
私今使ってるの TVer なんだけど、うん、は見逃したその翌週の配信までは無料で見れるの。ただ遡っては見れないの、有料じゃないと。
あ、なるほど。
だからなんだろうな、月曜日の9時に必ず家に帰らないといけないっていうのがなくなってちょっと便利。火曜日から日曜日の夜までに見たらタダで見れるから なんかなんだろうな、連続ドラマって1回でも見逃してしまったらすごいもう辛いやん。それがなくなって自由に見れるのは楽やなと思う。
はい、なるほど。
テレビにドラマに興味がないやろ。
連続ドラマなんて生まれてこの方一度も見たことないです。
やっぱりなんかね、いろんな人があれ面白いよって言うとやっぱり見たくなっちゃうんだよね。
なるほど。
もう終わらしたるわこの会話。
はい、いやまあすいません、そのね、テレビを見ることにお金を使うっていうのにどうしても納得ができなくって。
お金は使わんでいいねんで、翌週の配信。うん、そうそうそうそう、ハラビは違うかな。
うん、まあ、そうじゃなく特別なコンテンツを、まあ、有料やったら見たいなと思ってますんで。
じゃあネットフリックスのリラックマとカオルさんやったっけ。
ほう、そうですよ、あれなんか
とりあえず見てもらわなかね、
あるでしょ。
まあそれも人それぞれの価値観だよね。
まあその通り、あれでね、今ねネットフリックス解約できませんから。はい、というわけでとしろこさんコメントありがとうございました。
ありがとうございました。続きまして、秋葉原のローソンでセルフレジ初体験。店員さんいるのに商品を自分で袋に入れて持ち出すのは緊張します。ローソンアプリで商品のバーコードを読み取る、かっこスマホのカメラで、支払いはクレジットカードか Apple Pay。 アウチさんから5月7日21時52分にツイートいただきました。
はい、次も行きましょう。
はい、ダイエーでセルフレジは何度か経験しています。自分でバーコードをスキャンするのに慣れがいりますが、レジの島ごとにシール貼り担当として店員がいますが、実際は見られていることを意識させられる目の役割なのかも。東野京さんから5月8日19時52分にツイートいただきました。
はい、アウチさん、東野京さんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
セルフレジといえばですね、その、はい、バーコードを読むとかいうのもダイエーの話、レジがあるわけじゃないですか。
うん、う
ん、アップルストアっていう iOS のアプリ知ってます？姫
知らない。
うん、あるんですけど、それを位置情報ちゃんとオンにして、うん、Wi-Fi をオンにして Apple Store の無料 Wi-Fi につなぐと、
うん、
Apple 心斎橋なんかのその買い物が、
うん、
自分の iPhone からセルフレジ決済ができるんですよ。
すごい。
すごいでしょ。
うん、
だからまあ今のアウチさんの言ってる方のローソンはローソンアプリなんで似たような感じなんでしょうけど、うん、袋入れるとこはどこにあるのか知らないんですけどね。
うん、
でダイエーのセルフレジとかっていう話のちょっと今のセルフレジはちょっと違いますよって話だと思うんですね。
でもセルフレジ未だに一人でできひんね。
ほんま、私はもうセルフレジ大好きなんですね。
いや、店員さんにピッピやってもらいたいよね。
ほんま、まあまあ別にそれで、ね、セルフレジやって安ければいいんでしょうけどね。
うん、
アウチさんの話としてですね、私はそのアップルでそれ買うと緊張したって話したんですけど、緊張するんですよ。なんでか言うたら、
うん、
出口にレジがある店じゃないわけじゃないですか、アップル、
うん、
そうでしょ。それをピッピッと買って、うん、で帰る時にそのまま手で持って階段降りようと思うんですけど、カバンの中にそれ入れるのも嫌やから袋ください言ったら、もうお姉さん分かってるのがピッとくれるんですよね。
うーん、
はあ、まあそういう時代になってきたんだなと思いますね。
確かに、
うん、まあ、これからセルフレジが増えてくると思いますんで、我々もそれに慣れるべきだというふうに思います。姫も慣れていきましょうね。
確かに。でもこ、へえ、それどうなってるんだろうね。入り口にピーってなったりすんの、
うん、どうやろう、分からへんね。多分あの皆さんの端末に今セルフレジした人いますよって落ちてくるんじゃないかなと思って。
おお、
うん、まあそんな感じなんでしょう。
すごいね、未来がやってきたね。
まあまあまあね、人件費を削るためにはそれが一番だと思いますんでね。
うん、
というわけで、青木さん、東野京さん、コメントありがとうございました。
ありがとうございました。続きまして、一度だけ Windows 機の時マルウェアに驚かされたことあります。ローソンのスタンプ集めてリラックマグッズがもらえる春のリラックマフェアで90個目標に頑張っています。ハッシュタグ今週の肉姫。あの、まだホームの話やねんけど、脱線しそうになる大道さんをさらりと誘導、素晴らしい番組進行。 ブラフォード2さんから5月10日6時41分にツイートいただきました。
はい、ブラさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。気づいてもらえた。
マルウェアね、怖いですね。
はい、脱線戻したん気づいてもらえた。
はい、
ねえねえ、ローソンのさ、
はい、
スタンプはさ90個もいるの？
いや30個でもらえて、なんかちょっと違うのかな。わし昔はもうものすごい集めて、上にもリラックマのお皿とか溢れてしまって、
うん、
もうそのなんつ使えず、あの蓋開けず人にあげたりしたんで、もうローソン集めてません。
昔あのパンについてるやつ、パンとかについてるやつやね。
もしかしてそれ日本三大祭りの話ですか？
え、何それ。あ、山崎
春のパン祭りと顔ヘアケア祭りと、あともう一個何やったっけ、
知らんかった。三大祭りとかあるんや。
ああ、三大祭りとあったんです。顔ヘアケア祭りと何でしたっけ。あのすいません、どうでもいい話で申し訳ありません、いつも。
うん、ちょっと戻そうと思ったけど私まで脱線してしまったわ。
日本三大祭りです。
はい、釣られてしまいましたわ。
山崎春のパン祭りといえばやっぱりあれですか、松たか子さんですか。
うん、そうだね。
松たか子さんといえばラマンチャですね。
もうちょっとよくわからんくなってしまった。
お父さんですよ、元松本幸四郎さん。
あ、
はい、ラマンチャってのドンキホーテのやつ、すごい講演回数なんですよね。
うーん、
はい、ちょっと話広がりすぎましたんで、それをちょっと軌道修正してもらうために言うてるんですけど、納得せずに軌道修正してもらっていいですか。
なんかちょっと私のせいにしてんの今。
ブラさん、
誰が一番誰が一番脱線したんか言うてみ、ちょっと。
ブラさんが脱線しました。
いっぱい拾ってくれたんやろ。、はい、ありがとうございましたでしょ。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ブラさんまたコメントお待ちしてます。
ありがとうございます。続きまして、上野動物園モノレールは子供と乗った思い出があります。 AUGM で東京に行った時にでも上野に寄って乗ってみます。イクラムさんから5月11日13時49分にツイートいただきました。
次も行きましょう。
はい、続きまして、懸垂式のモノレールとしては湘南モノレールってのがありますね。大船から江ノ島に行ってるやつ、まだ営業しているみたい。割と斜面を通っているので地面が近いし揺れるし、かなりスリリング。
宇治さん
から5月10日12時33分にツイートいただきました。
もう一丁行きましょう。
はい、タックポッドキャストを聞いて上野動物園のモノレールの切符がどこかにあったと思い探しました。終了前にもう一度乗りたいと思います。ひまちゃんから5月10日23時4分にツイートいただきました。
はい、イクラムさん、ウージさん、ひまちゃん、コメントありがとうございます。
ありがとうございます。
イクラムさん、上のモノレールはやっぱり子供さんと乗ったことあるってことですね。
うん、
あくまでもあれは東京都交通局、つまりあの都営地下鉄とかやってる団体の上の懸垂線っていう路線だそうです。
うん、
だから園内のそのアトラクションではなくって東京都交通局上野懸垂線というもんなんですね。
うん、
これひまちゃんのアップしてくれた上野動物園の入場券とかこの切符のところに書いてあるでしょ。
うん、
はい、東京都懸垂電車って書いてあるでしょ。
あ、本当だ、
はい、
へえ、
そうなんですよ。でその懸垂の話でいうと、宇治さんから書かれてたように懸垂式のモノレールって珍しいんですけど、うん、湘南モノレールっていうのがあって、うん、大船から江ノ島まで行ってるっていうことですね。やっぱりモノレールって小座敷っていうのが多いでしょ。
小座敷
っていうのはそのレールの上を走るやつです。レールは1個しかないっていうのは変わらないんですけれども、
うん、
でオラウータンがほら木にぶら下がるみたいにしてぶら下がってやるのが懸垂式。それに対してもうレールは1本なんですけど、1本のレールに抱きつくみたいな感じで走るのが小座敷ってやつです。
うーん、うん、リフトみたい、リフトじゃなくてなんていうんだっけ、ロープウェイみたいな感じってこと？
懸垂式ってやつは、
うん、
そうですね、 上にあるっていうことです、レールが。
おー、うん、あー、わかった。
ほぼないでしょ、だから、
うん、
ほとんどが小座敷って言ってレールの上に乗っかって走ってるってやつですね。だからあの大阪モノレールもそうでしょ、
うん、
ほとんどそうなんで懸垂しか珍しいですね、
うん
うん、ひまちゃんからはモノレールの切符と上野動物園ですね、
うん、
東京都恩賜上野動物園っていうのが正しい言い方なんですね。
知らなかった正式名称、
うん、だから上野公園も上野恩賜公園っていう風になってるんですよね正式な名前は。
へえ、初めて聞いた。
うーん、西郷どんのあのでっかい銅像見たことある？
ない。
あ、ほんま。
上野動物園行ったことある？
上野動物園行ったことあるんですけど、すごい昔で、もう何いつやったか覚えてないんですよね。25年ぐらい前やったと思います。
だいぶ昔だね。
関東の勤務した時に行った覚えがあるんですね。
あ、関東の勤務とかあったんや。
はい、というわけで上野動物園に関してね、イクラムさん、ウージさん、ひまちゃん、コメントありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、今週のコメントは以上です。
皆さんコメントありがとうございます。
当番組宛てのコメントは iTunes のレビュー、今日は久しぶりありがとうございました。 Facebook ページ、はい、公式ブログのコメント、 Twitter のメンション、ハッシュタグタックキャスト、今週の肉姫などなどでお待ちしています。
お待ちしてます。
皆さん今週もコメントありがとうございました。
ありがとうございました。
タックポッドキャスト2第44回もエンディングを迎えました。
はい、
今週はですね、 Google が Pixel 3の A というバージョンを発表しました。これは本当に廉価バージョンなのかというふうなお話をしたいと思います。
イエイエイ。
Pixel 3は姫が持ってますね。
はい、
はい、それの新しいバージョン Google I.O. っていうやつで発表されました 3A っていうのが出たんですけれども、
はい、
どうですかね。ちょっと今回比較をする前にどんなスペックかというのを単独でお話したいと思いますね。
はい、
ディスプレイは 5.6 インチの有機 EL ディスプレイ、
はい、
2220px×1080px だそうです。
はい、
CPU はクアルコムのスナップドラゴンの 670 2GB、
うん、
プラス 1.7GB、 これちょっとよくわからないです、すいませんRAM は 4GB です。ストレージは 64GB。
はい、
リアカメラですね。皆さんが普通に使う方のカメラは1220万画素、
うん、
フロントカメラ内側にあるやつですね、これが800万画素、
うんうん、
サイズは 151mm×70mm、 厚さが 8.2 ミリということです、
うん、
重さは 147g、 バッテリーは 3000mAh、 OS は初期で Android の9 を搭載しているそうです。
はい、
姫が使ってる Pixel 3は 5.5 インチの有機 EL ですから、それよりちょっと大きいみたいですね。
うん、
まあ大きいともこれ変わらんすね、形的にはね、大きさ的にはね。
うん、
なので解像度も今言ったようにちょっとだけ縦が長いのでちょっと変わってますが、まあこれもほとんど変わりませんよね。
うん、
スナップドラゴンというか CPU の方は3の方が845ですから、670の方なんでちょっと性能は落ちるのかなってところですね。内蔵ストレージは姫は 128GB？
うんとね、64の方じゃないかな。
あ、64か、うん、今回は A の方は 64GB しか選べないみたいです。
うん、
で防水防塵機能というのがちょっと踊ってるみたいですね。
うん、
IP52 なんだそうです 3A は。それに対して姫が使ってる3は IP68 ですから、 IP68 の方がねずっといいですからね。ただここ注目してるのはなんとインターフェースに 3.5 ミリのヘッドホンジャックがあります、はい、これいいでしょ。
いやね、今私なくても大丈夫やから何とも思ってないんだよね。
あ、そうですか。じゃあここは負けてる部分、地位は非対応です 3A は。
はい、
地位はやっぱある方がいいでしょ。
そうなの、なんかもうこれが唯一よしよしと思った。
あとはもう姫のはあれなんでしょ、アルミのボディなんですかね。
そうなの、そうなの。
それがポリカーボネイド製の、まあ、プラチックみたいな筐体になるということですね。
うん、
まあどっちがいいんでしょうね。
ここが大きいよね、ちょっと軽くなるらしいよ、うん、 ほんのちょっとだけ 1グラムとか、う
ん、大きい方では20グラムぐらい軽くなるらしいですよ。
あ、そうなんだ、結構大きいね、うん、それ。
そうなんです。価格のね、細かい話はいいとして、本体価格は約半分になってますが、
うん、
まあ、背面といいますかね、皆さんが使う普通の画面と反対側のカメラの性能はそのままに、ちょっとずつですね、うん、仕様をダウンして、グレードダウンして安くしてきたっていうイメージですよね、
うん、
ただただカメラのズームとか、あとは夜景モードとか、そんなんは同じような感じですから、
うん、
これちょっと買いじゃないですか、これ姫。
いや、あの今のがいい。いやでも、あの、
うん、
うん、あの写真、綺麗な写真撮りたいと思う人で、うん、にはもう本当におすすめ、おすすめすぎる。
まあね、4万8000円ぐらいですか、5万円ぐらいで買える中ぐらいのスペックの値段としては高性能っていう感じがしますよね、
うんうん、
でしょ、
うん、と思う、うん、
ね、
ただ楽しみやね。あの自撮りをしたい人たちからすると、
うん、
あの私のと比べるとやっぱりちょっと劣るんやと思う。
あ、フロントカメラの話ですね。
そうそうそう、うん、自撮りをせえへんから全然必要ない機能やけど、うん、やっぱりインカメラが2つついてることによって結構広範囲に撮れるんだって、
うん、まあ、フロントカメラの話先出ませんでしたけれども、ピクセル3の方はフロントカメラが2個ついてて、うん、広角の97度のやつと標準の75度の2つのレンズがついてると、
うん、
それに対して 3A の方はその間の84度のフロントカメラなので、自撮りをする、自撮り棒で自撮りしたりする人にとってはこっちの方がいいんですかね。
うん、
うん、
私はせえへんけど、
うん、
そしてなんかもう気持ち的にはあのやっぱりピクセル3がいいなと思うんやけど、
うん、
簡単にあの写真を見ていいなと思ってくれた人たちからすると、
うん、
3A はいいなと思う。
うん、まあ本当どっちがいいんでしょうね。
うん、どんな使い方をするかだよね、やっぱりね、うん、
でも値段安い。
安いね、
この値段やったらすぐ買えるで。姫が昔使ってたさ、
うん、
ニュアンスとかと同じぐらい値段じゃないの。
あ、そうだね、本当に全く一緒だ。
うん、そう考えればかなりいいんじゃないかなと思いますよね。
うん、でね、ボディもね別にケースをするわけだからあんまり見えるわけじゃないしね。
うん、うんうん、そうですよね、それは私もそう思います、うん、
いやでもワイヤレス充電できないのは結構痛いな私これ。
あ、そう、普通ワイヤレス充電ってあんまりせえへんのちゃうの、うん、姫あんまりワイヤレス充電は重要してなかったん最初
今となっては置くだけの方が楽ちんや。まあ C になってからはだいぶ楽になったけど、
うんうんうん、
ポンって置いとくだけで充電できるのはちょっと気分いいよね。
まあ確かにね、私も8プラの方は置くだけ充電にして 6S の方はライトニングで充電してるんですけど、うん、まあ、確かに楽っちゃ楽ですね、
うんうん、でちょっとした時にすぐ抜かずに使えるっていうのも楽ちん、
うん、確かにそうですね、確かにそうですね、
何よりスマート、
うん、そういう意味ではその機能をなくしたということでだいぶ安くできたのかもしれないですよね。
うん、うん、いやでもあのいいと思う。
え、どういうことい
やあの本当におすすめやと思う。
まあおすすめですね、私もおすすめしたいと思いますね。これから Android といえばこの、うん、やっぱ Google 純正の 3A が一番お得っていう意味ではお得やと思うんですね。
うん、でちょっと iPhone 使いの人も一回使ってみてほしいな。
これから iPhone ね、値段下げていかないとちょっと危機的な状況ですよね。
うん、
日本でもいよいよ端末の代金と通信料金とは別立てになりますからね、うん、そうなると、
うん、
安くて高性能な端末の方が売れるんかなと思うんで、ファーウェイとかね、そういうのは強みですよね。
うん、
なのでこの Pixel 3A もちょうどいい時期に出てきたんじゃないかなと私は思ってます
ね。え、ちょっと本気出してきたなと思うよね
うん、私も本気出してきたなと思ってます
いやちょっとぜひねピクセルについて語り合いたいよね。
あ、はい、じゃあ8月3日の AGM 大阪の時は姫とピクセルについて語り合いたい人はぜひ来てくださいね。
はあ、うん、ちょっと待って、ちょっと待って、私が言うのもどうかと思うけど、アップルユーザーグループミーティング、
だからもう前夜祭でお願いしましょう、そこは。 本会と懇親会はアップルの話で、前夜祭で姫にその話をしてください。
アップルユーザーとグーグルユーザーっていう字でもいいけどね。
グーグルユーザーって言わずアンドロイドユーザーって言いましょう。
あ、そっか。そうね、はい、
はい、というわけでグーグルのこの新しいピクセルの 3A、はい、かなりの注目です。
はい、
はい、
買う買う買う、
いや買うかもしれん、ほんまに。それではタックポッドキャスト第44回を終了します。
はい、
次回のタックポッドキャスト2第45回は来週の5月の24日金曜日に配信する予定です。
はい、
では皆さん来週も聞いてくださいね。
バイニャー。
あのホームといえば、あの近鉄の生駒の話していいですか。
はい、
あの近鉄生駒って京阪奈線と近鉄奈良線とどちらも乗り入れてるんですけど、
はい、
ホームとホームの間に改札があるんです。
はい、
あれ不思議でしょうがないんです。
もうちょっと分かりやすく説明してよ。
はい、あの近鉄の大阪難波から奈良に向かうやつですね、あの大和西大寺の方面に向かう電車と、
うん、
大阪市営地下鉄、すいません今は言い方違いますね、大阪メトロの中央線からそのままずっと乗り入れて近鉄の京阪奈線に行ってるやつ、
うん、
どちらも生駒って駅を通るんですけど、
うん、
これ路線が別なんでホームとホームの間に改札があるっていう話なんです、
うん、
なんかお金払う先が違うからなんだなと思うんですね。地下鉄に乗り入れる先とほら同じ、例えば350円の切符買っても違うでしょ払う先が、
うん、
それでやと思います、
うん。なんでその話を今したんかちょっとよくわからんのやけど、
はい、